それでは聖書の学びをします。今日は申命記の1章です。1章から4章までを学びたいと思います。ここでのテーマは、メッセージの題はイスラエルよ聞きなさい、イスラエルよ聞きなさいです。私たちはとうとうモーセ五章の最後の書物に来ました。創世記から始まり、出エジプト、レビ、民数記、そして申命記ですが、この書物モーセによって書かれたものでありますから、最後の書物の申命記はその総決算と言っても良いと思います。まとめのようになっている書物です。これまで私たちはそれぞれの書物がクリスチャンの霊的生活のいろいろな側面を照らし出しているということを学んできました。創世記ではアブラハム、イサク、ヤコブに対して神様が約束を与えられましたけれども、その約束を信じるということについて学びました。出エジプト記ではイスラエルがエジプトから救い出されて神のためになったわけですけれども、贖いについて学びました。罪から救われてキリストのものになるという贖いですね。そしてレビ記ではその贖われたものが神を礼拝することについて書いてあります。幕屋において祭司たちが生贄をどのように捧げるか、また汚れと清めの規定とかいろいろなものがありましたけれども、清めとかまた礼拝について学ぶことができました。そして民数記はそのような礼拝生活を守っているクリスチャンが、この場合イスラエルですけども、イスラエルが今度はアラノの旅に出かけるわけですね。つまりアラノであるこの世においてですね、クリスチャンがどのように歩んでいけばよいのかということを学ぶことができたわけです。約束を信じ、贖われ、礼拝をし、そして歩みを行っていくというクリスチャン生活についての基本的なこの原則について学んだわけですけども、申命記においてはですね、これらの一つ一つの側面というのが全て神と私たちとの関係から出ているんだということについて学んでいきます。私たちがこれらの、モーセがですね、この律法についてずっと書いていたんですけれども、この律法というのがこの神様がイスラエルを縛るために与えたものでも何でもないということですね。神様が与えられたのはイスラエルを祝福し、宝の民にし、この民をこよなく愛されているからでありました。同じようにイスラエルもこの掟を嫌々ながら守っていくのではなく、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛していくという中において、この律法を守っていくということであります。つまり愛の関係、夫婦の関係がこの神との関係の中でのこの本質というか根本になっているわけなんです。モーセは自分が死ぬ直前にこの申命記に出てくる説教を行ったわけなんです。そしてこの申命記のもともとの意味は第二の律法というですね、この申命記というのは第二の律法ということです。ですから今まで語られていたことと、この同じことが繰り返されているんですけれども、注意深く読んでいくと強調点が違うんですね。今まで語られたことは、簡単に言ったら、モーセは律法を授ける者として律法を教えていたんですけども、ここではこの父親が子供に諭すようにですね、このイスラエルの民に説教を行っているわけなんです。そしてこの律法を与えられた神様の心、また律法を守り行っていくところのイスラエルのあるべき心ですね、これが聖書この申命記になっている、この申命記で、この強調されていることですね。ですから聞けイスラエルを守り行いなさいという言葉が出てくるし、また神様がどのようにイスラエルを愛してくださっているのかということもたくさん出てきます。この心と心の通じ合いって言ったらいいでしょうかね。この今まではこう、なんていうのかな、もっとこう大枠っていうか外枠のことについて書かれていましたけれども、その背後にあった動機についてですね、 ここでは書かれていきます。で実際にですね、この新明記というのは古代における結婚の契約の形態をとっているんです。1章の1節から4節までが序文 で5節から4章までがこのいきさつについて、今までのこうなんですか、どうなったかということについて書いてあってですね、そしてこの5章と6章以降からですね、それぞれの戒めについて、で最後が呪いと祝福についてあるんですが、それはこの全て契約に関わることなんですね。このその一つ一つの契約を結んでいくという、この古代の結婚の契約の形態をとっているわけです。つまりイスラエルが父なる神と、この主なる神とですね、この結婚関係を持つということになるわけなんですね。ですから私たちも同じように学ぶことができます。それは私たちもキリストの花嫁としてキリストに結ばれたものであるということであります。このことが本当に分かると、クリスチャン生活がどのようにこのなっているのかというこの本質も分かってくるんですね。そうですね、全てここから出てくると言っても過言ではありません。雇用関係ではなく結婚関係だということをローマ人への手紙を中心にですね、私たち学んできましたけれども、この結ばれたところの関係というのはどういうものなのかということをですね、見ていくことができます。それでは一章の一節を読みますけれども、これはモーセがヨルダンの向こうの地パランとトフェル、ラバン、ハチェロテ、ディ、ザハブとの間のスフの前にあるアラバの荒野でイスラエルのすべての民に告げた言葉である。私たちは民数記を前回学びましたけれども、その時にイスラエルの人たちはヨルダン川の向こう側、これは西側に、そうですね、西側から語っているので東岸の話ですね、ここで言ってるのはね、ヨルダン川の東の方にいたということを思い出してください。でここでアラバの荒野とあるんですけれども、これはですねガリラヤ湖のところあたりからこの赤羽湾、わかりますかね、赤羽湾ですね、この今はエイラットがありますね、エイラットが一番港としてですね、エイラットがありますけども、あの赤羽湾の方にまで至るところ一帯全域がこのアラバの荒野となります。そして2節ですが、ホレブからセイル山を経てカデシュバルネアに至るには11日かかる。ホレブというのはシナイ山のことですね、シナイ山のところです。そしてカデシュバルネアというのは約束の地に入る前にある町ですね。そこに至るのには11日かかるわけです。で、3節、第40年の第11月の1日にモーセは主がイスラエル人のために彼に命じられたことをことごとく彼らに告げたとあります。第40年の11月の1日とあります。民数記にはホレブからイスラエルが出た時の記述が書いてあります。1章の1節ですけれども、人々がエジプトの国を出て2年目の第2月の1日に主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられたとあります。2年目の第2月の1日だったんです。そして今モーセたちは第40年ですの11月の1日です。つまり39年ぐらいかかったということですね。11日で到着できるところが39年間かかったというところが、この問題というか、この大事なところですね。なぜそのように長くなってしまったのかですね。一言で言うと、主の言われることを聞かなかったということになりますけれども、そのことについていきさつが一章に書いてあります。そして次ですが、モーセがヘシュボンに住んでいたエモリ人の王シホン、 およびアシュタロテに住んでいたバシャンの王オグをエデレイで打ち破って後のことである。覚えてますか？エモリ人シホンですね、彼がこのヨルダン川の東岸の方にある国ですね、モアブの北の方にある国というか地域というか、エモン人の支配しているところがありました。それからこのバシャンの王オグというのが、後で説明しますけれども、さらに北にあるガリラヤ湖の東の方の地域です。つまりゴラン高原のところですね。そこの王2人を打ち破ったわけなんですね。でその後でモーセがここのところで話しているわけなんですね。でこの打ち破った話については2章と3章に書いてあります。それでは5節を見ますね。ヨルダンの向こうの地モアブの地でモーセはこの見教えを説明し始めていった。私たちの神主はホレブで私たちに告げて仰せられた。あなた方はこの山に長くとどまっていた。向きを変えて出発せよ。そしてエモリ人の山地に行き、その近隣のすべての地、アラバ、山地、低地、ネゲブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあのタイガ、ユーフラテス川までにまで行け。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。行け、その地を所有せよ。これは主があなた方の先祖のアブラハム、イサク、ヤコブに誓って彼らとその後の子孫に与えると言われた地である。ホレブにまだいる時に主がこのように約束の地を手に入れるようにお導きになっているわけです。そしてこの約束の地というのはとても広大ですね。すべての地、アラバ、山地、低地、ネゲブ、海辺ですね、今のあのイスラエルもこの海辺の方ですね。そしてカナン人の地、レバノンです。上の方まで行きます。そしてさらに上の方まで行ってタイガ、ユーフラテス川ですね、そこにまで行けと神様が約束命じられているわけで、これがアブラハムに神が約束された土地であります。そしてそれがもうあなた方の手に渡しているから所有せよと神様が言われているわけです。私はあの時あなた方にこう言った。私だけではあなた方の重荷を負うことはできない。あなた方の神主があなた方を増やされたので、見よ、あなた方は今日空の星のように多い。どうかあなた方の父祖の神主があなた方を今の千倍に増やしてくださるように、そしてあなた方が約束された通りあなた方を祝福してくださる通り、私一人でどうしてあなた方の揉め事をと重荷と争いを背負いきれよう。あなた方は部族ごとに知恵があり悟りがあり経験のある人々を出しなさい。彼らをあなた方の頭として立てよう。するとあなた方は私に答えて、あなたがしようと言われることは良いと言った。このようにですね、モーセは神様がホレブの地で所有しなさいという命令を受けた後に、このようにイスラエルの人たちに相談を持ちかけていたわけなんです。自分ではこれを追うことはできない、重荷が大きすぎるということですね。続けて読みますが、そこで私はあなた方の部族の頭で知恵があり経験のある者たちを取り、彼らをあなた方の上に置き頭とした。千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長、またあなた方の部族の司である。またその時私はあなた方の裁き司たちに命じていった。あなた方の身内の者たちの間のことをよく聞きなさい。ある人と身内の者たちとの間、また在留異国人との間を正しく裁きなさい。裁きをするとき人を偏って見てはならない。身分の低い人にも高い人にも皆同じように聞かなければならない。人を恐れてはならない。裁きは神のものである。あなた方にとって難しすぎることは私のところに持ってきなさい。 私がそれを聞こう。私はまたその時あなた方のなすべきすべてのことを命じた。このように、この裁くことについて、この分担を与えたわけであります。このようにモーセはこれからこの旅路をする、イスラエルがアラノの旅路をする、その準備をしたわけです。そして19節を読んでいきます。私たちの神主が私たちに命じられた通りに、私たちはホレブを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしいアラノをエモリ人の山地への道を通って進み、カデシュバルネアまで来た。その時私はあなた方に言った。あなた方は私の地の神主が私たちに与えようとされているエムル人の産地に来た。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならない。このように神様の言葉がはっきりとあるわけです。占領せよという命令を聞いたわけです。ところがイスラエルの民はモーセに相談を持ちかけます。するとあなた方全部が私に近寄って、私たちより先に人を遣わし、私たちのためにその地を探らせよう。私たちの登っていく道や入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言った。スパイを送れということです。そして23節、私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から一人ずつ12人をあなた方の中から取った。良いと思ったという言葉が出てきます。先ほどからモーセがイスラエルの人たちに語り、そしてイスラエルの人たちがモーセに語っているという流れがあることを、見てください。けれどもその前に神ご自身がホレブのところで占領せよ、所有せよと命じられているということに注目してください。神様が命じられているのにもかかわらず、お互いに語り合って神様の言われていることがここでは遮断されているということですね。ここが問題があります。そしてこのことは良いと思われたという言葉が非常に致命的なわけです。続けて読みます。24節、彼らは山地に向かって登って行き、エシュコルの谷まで行き、そこを探り、またその地の果物を手に入れ、私のもとに持って下ってきた。そして報告をもたらし、私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地は良い地ですと言った。しかしあなた方は登っていこうとせず、あなた方の神主の命令に逆らった。主の命令に逆らいました。主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出してエモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにされしようとしておられる。私たちはどこへ登っていくのか。私たちの身内の者たちは、その民は私たちよりも大きくて背が高い、町々は大きく、城壁は高く、天にそびえている。しかもそこでアナク人を見たと言って私たちの心をくじいた。アナク人、背が高い巨人がいると言ってですね、彼らは恐れたわけなんです。このように神様の命令にこの耳を傾けず、心を神様の心から離しているときに何が起こるかというと、命令に逆らい、そしてこのような堅くなな、疑いの心が出てくるわけなんです。だからモーセが説得してもこの時点では遅いんですね。29節ご覧ください。それで私はあなた方に言った。おののいてはならない。彼らを恐れてはならない。あなた方が先立って行かれるあなた方の神主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。またアラノではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなた方の神主があなた方を抱かれたのを見ているのだ。このようなことがあってもまだあなた方はあなた方の神主を信じない。 主はあなた方が宿営する場所を探すために道中あなた方の先に立って行かれ、夜は日のうち、昼は雲のうちにあって、あなた方の進んでいく道を示されるのだ。このようにモーセは神様の御業がこれほどたくさんあったのになぜ信じないのかと言って説得しているわけなんです。モーセがここで気づいていなかったのは、イスラエルの民が離れてしまっている、疑いの心になっている。そして私たちがこのように神様にすがらずに神様の言われることに聞き従っていくという信仰の立場に立っていないときに、そのベクトルから方向性からですね、離れていくとですね、この不信仰というのはいくら説得しても決して説得され得ない方に行きます。これはベクトルの問題なんです。どちらに行くのか、どちらに進むのかということです。主はあなた方の不平を言う声を聞いて怒り、誓って言われた。この悪い世代のこれらのもののうちには、私があなた方の先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もいない。ただエクネの子カレブだけがそれを見ることができる。彼が踏んだ地を私は彼とその子孫に与えよう。彼は主に従い通したからだ。このようにカレブのみ、またヨシュアもそうですけれども、主に従い通した、主に応答したわけですね。ですから入っていくことができ、そしてイスラエルはこの聞かなかったということの代償を払わなければいけないわけです。そしてモーセに対してもですね、主はお語りになられたんです。主はあなた方のためにこの私に対しても怒って言われた。あなたもそこに入れない。あなたが仕えているヌンの子ヨシュアがそこに入るのだ。彼を力づけよう。彼がそこをイスラエルに受け継がせるからだ。あなた方が略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たち、今はまだ善悪の分け前のないあなた方の子供たちがそこに入る。私は彼らにそこを与えよう。彼らはそれを所有するようになる。あなた方は向きを変え、足のみ、これ後悔ですね、後悔への道をアラノに向かって旅立て。このようにモーセも代償を払っているということであります。もちろんこれはこのモーセが争ったっていうか、この怒った岩をですね、二度も打ち叩いたっていうのが起因しているわけなんですけれども、だからこの文脈の中ではモーセも神様の話されていることに対してそのまま応答するのではなかった経緯を、彼自身もおそらくは自制を込めながら話しているに違いありません。その経緯を話していたんです。ここから私たちは11日の道のりが39年もかかって歩かなければいけない理由が分かってきました。私たちは神様に言われていることに耳を傾けていく存在であります。けれどもお互いに語り合っていくことによって、その声が神様の声をかき消してしまうことがあります。今がこの例です。単純に聖霊が私たちにお語りになっていることに聞くのではなく、このようにすればよい、あのようにすればよいという言葉を語ることによって、それで共鳴し合い、それから、ついに心が離れていくんです。その時点ではいくら私たちが説得されても言うことの聞かない心になっているわけなんです。ここがですね、モーセが語りたかったことなんですね。で続けて41節読みますけれども、するとあなた方は私に答えていった。私たちは主に向かって罪を犯した。私たちの神主が命じられた通りに私たちは登っていって戦おう。そして各々の武具を身に帯びて向こう見ずに山地に登っていこうとした。 それで主は私に言われた。彼らに言え、登ってはならない、戦ってはならない、私があなた方のうちにはいないからだ。あなた方が敵に打ち負かされてはならない。私があなた方にこう告げたのに、あなた方は聞き従わず、主の命令に逆らい、不損にも山地に登っていった。するとその山地に住んでいたエモリ人が出てきて、あなた方を迎え撃ち、蜂が追うようにあなた方を追いかけ、あなた方をセイルのホルマにまで追い散らした。あなた方は帰ってきて主の前で泣いたが、主はあなた方の声を聞き入れず、あなた方に耳を傾けられなかったとあります。ここでも大きな教訓を私たちは学ぶわけなんですね。それは何かというと、イスラエルの人たちは神様から言われたことを今それでは守ろうと言っているわけなんですけれども、問題はタイミングを失っていることなんです。タイミングを失った行いというのは、すでにそれは信仰ではないわけなんです。同じことをしていても、神様が言われているから、神様を愛しているから、それに従っていこうという信仰のみを神様は喜ばれるのであって、同じことをしていたとしてもですね、その時に聞き入れないのであれば全く従わないということと同じなわけなんです。新明記のテーマというのが、神が夫であり、イスラエルが妻である、このような愛の関係であっていうことを先ほど話させていただきましたけれども、夫婦の関係でもこういうことがあるわけです。私がですね、妻に、ほらこの前言ってたことこうやってちゃんと行ってるではないかと、こういうふうに話します。すると妻はですね、モーメンタム、これ英語ですけれども、勢いっていうのかな、勢いというものがあるでしょう。その時に言っていることを聞かれなかったら、今それをやるって言われても点々点というふうによく言います。これ妻と夫の間の会話でよく私はありますけれども、妻が言っている時には聞かないで、そしてようやく分かってやっていこうとするんですけれども、その時は意味がないんですね。その言っている時にこそのタイミングがあり、言っている時にこその価値があり、そこで私が動いていかなければいけないところを動かなかった。だから同じことをやってもですね、無意味ということなわけなんです。これが信仰なんです。信仰の本質なんです。でこれを私たちは創世記からこの民数記までですね、いろいろ学んできましたけれども、その根底にあるこの神様とのつながりなわけなんです。このイスラエルが犯した過ちについてヘブル人への手紙に書いてるんですね。開いてみますか。4章の2節です。福音を解き聞かされることは私たちも彼らと同じです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。でここではイスラエルの人たちが安息、約束の地に入ることができなかったというところの中で語られているわけですね。彼らの問題というのは御言葉を聞いていたんですけれども、信仰によってそれが結びつけられなかったということなんです。でそれを今ここで見ていきました。信仰というのは聞くことから始まり、聞くことはキリストの御言葉によるのですという言葉が、ローマ人への手紙の10章に書いてありますけれども、このように聞くということがいかに大切であり、聞いているところに立っているということが大切であるかということが大事なんですね。自分の思いによって、自分の考えによってですね、よしこうしよう、ああしようとしているときには、もうすでにそこで神様から離れているわけなんです。そして自分で繕って、よし、こう、まあ、表向きですね、神様に従っているような事柄を行ったとしても、神様にとってはそれはもうすでに無意味なんですね。信仰ではないからなんです。で、これがここで学ばなければいけない。11日が39年間になるんです。これは霊的な生活においても同じなんですね。コリントの人たちに対して、あなた方は大人になっていなければならない、これヘブル人にも書いてますね、 大人になってなければいけないのに初歩的なことを習っています。このように霊的な成長が、このもう二度と何て言うんですかね、霊的な成長ができなくなってしまっている状態ですね。何年経っても何十年経っても、この1ヶ月のクリスチャンと同じような状態ということがあるわけなんですね。そして39年も経ってしまうという悲劇が起こるわけなんです。ここから私たちは教訓を学ばなければいけません。46節です。こうしてあなた方は、あなた方がとどまった期間だけの長い間カデシュにとどまったですね。このカデシュのところにこうとどまったわけなんですね。ですからカデシュバルネアのあたりをですね、こう宿営を張っていろいろとそこら辺にいたんですね、ずっと。そして2章に入りますが、それから私たちは向きを変え、主が私に告げられたように足の海への道を荒野に向かって旅立って、その後長らくセイル山の周りを回っていた。この時にはもうすでに40年目になっているわけなんですね。モーセはこの時には神に言われたようにそのまま旅立っています。足の海、赤羽湾の方に向かっていくわけなんですね。それは神様がそう言ったからですね。セイル山というのがあります。わかりますか、視界のですね、この南側の方でしょうか、の方にある方ですね。でそっちの方を回っていた時に主は私にこう仰せられた。3節、あなた方は長らくこの山の周りを回っていたが、北の方に向かって行け。民に命じてこう言え、あなた方はセイル山に住んでいるエサウの子孫、あなた方の同族の領土内を通ろうとしている。彼らはあなた方を恐れるであろう。あなた方は十分に注意せよ。彼らに争いを仕掛けてはならない。私は彼らの道を足の裏で踏むほどもあなた方には与えない。私はエサウにセイル山を彼の所有地として与えたからである。食物は彼らから金で買って食べ、水もまた彼らから金で買って飲まなければならない。事実、あなた方の神主はあなた方のしたすべてのことを祝福し、あなた方のこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなた方の神主は、この40年の間あなた方と共におられ、あなた方は何一つ欠けたものはなかった。このようにエドム人がこのところに住んでいました。でここでは争いをしてはいけないと神様が言われています。エドム人というのはエサウの子孫であって、ここで書かれているようにエサウの子孫であってですね、神様がこのエサウにセイル山を所有地として与えられているんだということを神様がおっしゃっているわけなんですね。でここはとても大切です。神様はこのヤコブの兄ですね、このイサクの息子のゆえにエサウをも祝福しておられたわけなんですね。そしてこのように所有地を与えられたわけなんですけれども、神様がこのように所有地を与えてくださっているというところから、なおさらのことイスラエルにも所有地は与えられているわけなんですよね。そのことをですね、ここでは暗示しているのだと思われます。そしてここで素晴らしいことが書いてありましたね。神様がイスラエルの民がですね、何一つ欠けたものがなかった、こと欠くことがなかったというふうになっています。本当神様が備えておられたわけなんですね。8節ですね。それで私たちはセイルに住むエサウの子孫である私たちの同族から離れ、アラバへの道から離れ、エラテからもまたエツヨンゲベルからも離れて進んでいった。このように今ここでは神の言われていることをそのまま聞いて、そのまま動いているわけですね。そして次、そして私たちはモアブのアラノへの道を進んでいった。主は私に仰せられた。モアブに敵対してはならない。彼らに戦いを仕掛けてはならない。あなたにはその土地を所有地としては与えない。それはロトの子孫にアルを所有地として与えたからであるとあります。このエドム人の上にはモアブ人が生きて住んでいました。 でこのモアブ人も神様は所有地としてお与えになっていたんです。それはアブラハムの甥であるロトのゆえでした。ロトのこの子孫がこのモアブ人、また後で出てきますけれどもアモン人も出てきますが、このモアブ人も同じようにですね、神様によってこの所有地が与えられたわけです。そして10節をご覧ください。そこには以前エミム人が住んでいた。強大な民で数も多く、アナク人のように背が高かった。アナク人と同じく彼らもレファイムであるとみなされていたが、モアブ人は彼らをエミム人と呼んでいた。ホリ人は以前セールに住んでいたが、エサウの子孫がこれを追い払い、これを根絶やしにして彼らに代わって住んでいた。ちょうどイスラエルが主のくださった所有の地に対してで対して したようにである、このように、このアナク人のように背が高かった巨人が住んでいたのにもかかわらず、エサウの子孫がこれを追い払ったということを、このモーセは話しているわけなんです。ここから分かりますか？イスラエル人はアナク人を見て巨大な民として恐れ死にぞいたわけなんですけれども、イスラエルの民ではないこのエサウの子孫でさえ、神様が御心であればこれらの巨人を追い払うことができたわけなんですね。このように、モーセは、このイスラエルの民ならなおさらのこと、これらの巨人を追い払うことができるということを示唆しているわけなんですね。13節、今立ってゼレデ川を渡れ。それで私たちはゼレデ川を渡った。これはモアムの、この上の方にあるですね、この川ですね。これから上に行くと今度は、このエモリ人の方になっていくわけなんですね。カデシュバルネアを出てからゼレデ川を渡るまでの期間は38年であった。それまでにその世代の戦士たちは皆宿営のうちから耐えてしまった。主が彼らについて誓われた通りであった。まことに主の御手が彼らに下り、彼らをかき乱し宿営のうちから絶やされたとあります。38年とありますけども、そうですね、このエジプトからシナイ山までのところがもう1年かかっていますから、ここで40年目になった時に神様はモーセを動かしたわけなんですね。でこのように38年間の間で戦士たちが耐えてしまったとありますけれども、民数記を思い出してください。軍役に就く者たちの人口調査が行われたわけですね。これのことをここでは話しています。この戦士たちが耐えていくというのが神様の御心だったわけですね。戦士たちが皆民のうちから耐えたとき、主は私に告げて仰せられた。あなたは今日モアブの領土アルを通ろうとしている。それでアモン人に近づくが、彼らに敵対してはならない。彼らに争いを仕掛けてはならない。あなたはアモン人の地を所有地として与えてはならない。ロトの子孫にそれを所有地として与えているからである。このようにアモン人もロトの子孫です。覚えてますね。ロトがソドムの町を離れていくとき、ロトの妻は塩の柱となってしまいましたが、娘が2人残されました。ホラーナに住んでいるときに、この娘が父親を酒で酔わせて、寝ている間にそれぞれがこの寝てですね、そして身ごもって1人がモアブ人で1人がアモン人のこの先祖となる息子を産んだわけなんですね。そして20節、そこもまたレファイムの国とみなされる。以前はレファイムがそこに住んでいた。アモン人は彼らをザムズミム人と呼んでいた。これは強大な民であって数も多く、アナク人のように背も高かった。主がこれを根絶やしにされたので、アモン人がこれを追い払い彼らに代わって住んでいたですね。ここでも主が根絶やしにされたと書いてあります。それはセイルに住んでいるエサウの子孫のために、主が彼らの前からホリ人を根絶やしにされたのと同じである。それで彼らはホリ人を追い払い、彼らに代わって住み着き今に至っている。 またガザ近郊の村々に住んでいるアビム人もカフトルから出てきたカフトル人が根絶やしにして、それに代わって住み着いた。このようにですね、どんどんどんどんこう追い出している、住み着いているという歴史があってですね、これイスラエル人も当然のことながらそれができたはずだったんですね。24節、立ち上がり出発せよ、アルノン川を渡れ、見よ、私はヘシュボンの王エモリ人シホンとその国をあなたの手に渡す。ここからですね、この占領しなさいという、今までは占領してはいけないというのは、今度は占領しなさいですね。占領し始めよ、彼と戦いを交えよ、今日から私は全天下の国のためにあなたのことで怯えと恐れを望ませる。彼らはあなたの噂を聞いて震え、あなたのことでわななこう。エモリ人に対しては占領しなさいと神様は命じられておられて、そしてその一つの目的としてですね、全天下の国々のために怯えと恐れを望ませるということがあります。でこのような神様の働きというのはエジプトの時にも行われたわけですね。パロがこのエジプトがあの紅海の中に沈み、そしてエジプト軍が全て耐えてしまったようにですね、同じように全世界に対してこの出来事を行うということを神様は御心に思われていたわけなんですね。ですから吉脇を読むと、エリコの町で、ラハブの口からエリコの町の人が怯えているということが出ています。その理由がエジプトで神様が行われたこと、そして、ここで出ているシホンですね、あと次に出てくるオグです。この王を打ち破ったことについて怯えていたわけなんですね。そこで私はケデモテの荒野からヘシュボンの王シホンに使者を送り、和平を申し込んでいった。あなたの国を通らせてください。私は王子だけを通って右にも左にも曲がりません。食物は金で私に売ってください。それを食べます。水も金を取って私に与えてください。それを飲みます。徒歩で通らせてくださるだけで良いのです。セイルに住んでいるエサオの子孫やアルに住んでいるモアブ人が私にしたようにしてください。そうすれば私はヨルダンを渡って私の神主が私たちに与えようとしておられる地に行けるのです。神様が占領しなさいと命じられていますけれども、モーセは和平を申し込んでいます。でこれは矛盾しないんですね。ここで大事なのは、神様は収奪するとか理由がなくこの戦わせることは決してなさらないんですね。神様は正義の方ですから、正義にのっとって公義にのっとってこのエモリ人に対しても接するように導かれたに違いありません。しかし神はあらかじめ全てのことを知っておられますから、彼らが何としてでもこの滅ぼす、イスラエルに戦いを滅ぼすという意図を変えないことを神はすでにご存知だったわけです。そこで神様がそうおっしゃったわけですけれども、私たちがここで大事なのはですね、このようにいつも神様のへりくだりの中で、神様がの御手の中でへりくだってですね、そしてこの神の公義の中で、正義の中で歩んでいくというこの姿勢が大事なわけですね。次に、しかしヘシュボンの王シホンは私たちをどうしても通らせようとはしなかった。それは今日見る通り、彼をあなたの手に渡すためにあなたの神主が彼を強気にし、その心を堅くなりされたからである。主は私に言われた。見よ、私はシホンとその地をあなたの手に渡し始めた。占領し始めよ、その地を所有せよ。このようにですね、この堅くなに神様がされたという言葉が書いてあります。エジプトの王の心を堅くなにされたと同じでありますけれども、これはですね、神様がもうすでにシホンが受け入れないということをご存知でありながら、神様はこのような器も用いてご自分の栄光を表そうとされているという論理で理解すればよかろうかと思います。ここをですね、このなかなか私たちは理解できないところですね。かたくなにするというのは一体何なのかと思いますけれども、やはり神様が全てのことをすでに知っておられるということからですね、 ご自分の栄光をこの全てのものをですねこう無駄にしないで全てのものをご自分の栄光のために用いられるということであるわけですね。32節、シホンとその全ての民が私たちを迎えて戦うためヤハツに出てきたとき、私たちの神主は彼を私たちの手に渡された。私たちは彼とその子らとその全ての民と撃ち殺した。その時私たちは彼の全ての町々を攻め取り、全ての町々、男女および子供を聖絶して、一人の生存者も残さなかった。ただし私たちが分取った家畜と私たちが攻め取った町々で略奪したものとは別である。このように全てのものを聖絶したわけなんですね。でここってとっても大事なんですね。神様が占領せよと言われて占領し、勝っているところで油断してしまうことがたくさんあります。ヨシュア記を読むとですね、アカンというものが出てきて、同じような誘惑というのは出てくるわけなんです。これは新約の時代にいる私たちクリスチャンにも同じことが言えて、この肉ですね、肉の行いを、体の行いを御霊によって殺すという言葉がローマ人への手紙の8章に出てきますけれどもですね、これがですねとても大事なんですね。この肉が働く機会を許さないということです。一人の生存者も残してはならないということと同じであります。36節、アルノン川の淵にあるアロエルおよび谷の中の町からギルアデに至るまで私たちよりも強い町は一つもなかった。私たちの神主がそれらを皆私たちの手に渡されたのである。ただアモン人の地ヤボク川の前岸と山地の町々には私たちの神主が命じられた通りに寄らなかった、近寄らなかったとあります。彼らはさらに北上します。バシャンのところですね。私たちはバシャンへの道を登っていった。するとバシャンの王オグとそのすべての民はエデレイで私たちを迎えて戦うために出てきた。このバシャンですね、先ほど言いましたようにゴラン高原です。ですからこの時にイスラエルはすでにゴラン高原を自分たちのものとしていたわけなんですね。この時からもうずっとイスラエルのものでありました。2節です、その時主は私に仰せられた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地を等をあなたの手に渡している。あなたはヘシボンに住んでいたエモリ人の王シホンにしたように彼にしなければならない。こうして私の神主はバシャンの王オグとそのすべての民をも私たちの手に渡されたので、私たちはこれを撃ち殺して一人の生存者も残さなかった。こうやって聞き従ってますね。その時私たちは彼の町々をことごとく攻め取った。私たちが取らなかった町は一つもなかった。取った町は60、アルゴブの全地域であって、バシャンのオグの王国であったですね。同じようにことごとく取っています。これらは皆高い城壁と門と貫抜きのある要害の町々であった。この他に城壁のない町々が非常に多くあった。私たちはヘシュボンの王シホンにしたようにこれらを聖絶した。すべての町々、王、女および子供を聖絶した。同じように聖絶しました。ただしすべての家畜と私たちが取った町々で略奪したものとは私たちのものとした。このようにその時私たちは二人のエモリ人の王の手からヨルダンの向こうの地をアルノンからヘルモン山まで取った。これイスラエルの北の方にある、ずっと北の方にある山ですね。冬になるとスキーができるというような山ですけれども、このヘルモン山まで取ったんです。シドン人はヘルモンをシルヨンと呼び、エモリ人はこれをセンヌルと呼んでいる。すなわち高原のすべての町々、ギルアデの全土、バシャンの全土、サルカおよびエデレーまでのバシャンのオグの王国の町々である。バシャンの王オグだけがレファイムの生存者として残っていた。レファイムだったんですね彼ね。見よ、彼の神台は鉄の神台、それはアモン人のラバにあるではないか。その長さは基準のキュビトで9キュビト、 その幅は4キュビットである。ものすごい巨人だったわけですね。でこの彼を今このようにして破ることができたわけなんです。この地を私たちはその時占領した。アルノン川のほとりのアロエルの一部とギルアデの山地の半分とその町々とを私はルベン人とガド人に与えた。ここからですね、モーセは今占領した土地ですね、シホンの王から取った土地と、そしてバシャンの王のオグですね、ここから取った土地を割り当てます。でシホンの王から取った土地の方をこのルベンとガドに与えたわけです。ギルアデの残りとオグの王国であったバシャンの全土とはマナセの半部族に与えた。オグの方はマナセの半部族ですね。それはアルゴブの全地域で、そのバシャンの全土はレファイムの国と呼ばれている。マナセの子ヤイルはゲシュル人とマーカ人との境界までのアルゴブの全地域を取り、自分の名にちなんでバシャンをハボテヤイルと名付けて今日に至っている。マキルには私はギルアデを与えた。ルベン人とガド人にはギルアデからアルノン川の国境にあたる川の真ん中まで、またアモン人の国境やヤボク川までを与えた。またアラバも与えた。これはヨルダンを境界としてキネレテからアラバの海、すなわち東の方のピスガの傾斜地の麓にある潮の海までである。このようにモーセが一つ一つですね、この割り当ての土地を与えています、当てがっています。でさらにお仕事があります。18節、私はその時あなた方に命じて言った。あなた方の神主はあなた方がこの地を所有するようにあなた方に与えられた。しかし勇士たちは皆武装して同族イスラエル人の先に立って戦っていかなければならない。ただしあなた方の妻と子供と家畜は私が与えた町々にとどまっていてもよい。私はあなた方の家畜を多く持っているのを知っている。主があなた方と同じようにあなた方の同族に安住の地を与え、彼らもまたヨルダンの向こうであなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、その時あなた方はおのおの私が与えた自分の所有地に帰ることができる。このようにマナセとガドとルベン、この3つの部族、まあ、2部族半の部族に対し兵士たちを出して、そしてイスラエルと共に戦いなさい、ヨルダン川の向こう側で戦いなさいというふうに命令しているわけです。そして今度はヨシュアに対してですね、話しています。私はその時ヨシュアに命じて言った。あなた方はあなた方の神主がこれら二人の王になさった全てのことをその目で見た。主はあなた方がこれから渡っていく全ての国々も同じようにされる。彼らを恐れてはならない。あなた方のために戦われるのはあなた方の神主であるからだ。このようにヨシュアにも貢献し、ヨシュアを教えてですね、行くわけです。でモーセはですね、自分がヨルダン川を渡れないんだということが分かっていて、このようにしなければいけないことを次々と行っていったわけです。けれどもイスラエルを愛しているモーセはやはり気にかかっていた。そこで次のように言います。私はその時主に懇願していった。神主よ、あなた方の偉大さとあなた方の力強い御手とを、あなたはこのしもべに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことのできる神が天あるいは地にあるでしょうか。どうか私に渡って行ってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレバノンを見させてください。自分も見たかったと思いますけれども、このようにお願いしたんですね。ところが英語で言うと Case is closed、これはですね、もう判決が出たっていう意味ですけれども、神様がこう言ってます。しかし主はあなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。ピスガの頂に登って見を見上げて、西北東南東を、見よ。あなたはその目でよく見よ。あなたはこのヨルダンを渡ることができないからだ。ヨシュアに命じ彼を力づけ、彼を励ませ、彼はこの民の先に立って渡っていき、あなたの見るあの地を彼らに受け継がせるであろう。このように、できなかったんですね。 そしてこうして私たちはベテペオルの近くの谷にとどまった。このベテペオルというのはあのモアブの娘たちがやってきて、そしてイスラエルをたぶらかして、イスラエル人がこの不貧困と偶像礼拝の罪を犯したあそこのところであります。こうしてモーセはいろいろな務めを行っていったんですけれども、入ることができないというこの現実に直面しています。そこから出てくるモーセの心がですね、次に書かれているわけなんですけれども、何がイスラエルにとって大事であるか。モーセが自分でもう行くことはできないですね、できない、しかしこれを委ねていきたいという本当に本当に大事なものを語っていくところに入っていくわけです。一節を見てください。今イスラエルよ、あなた方はあなた方が行うように私の教える掟と定めとを聞きなさい。そうすればあなた方は生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地を所有することができる。聞きなさいということなんです。聞いて守りを行いなさいということです。これが最後にイスラエルに神が伝えたかったことなんですね。神の掟と定めをきちんと聞きなさい。そうすれば生きることができて、所有しようとしている土地を所有することができるんだということなんです。でこのことについて、モーセは強調して話していきます。あなた方は主がバールペオルのことでなさったことをその目で見た。バールペオルに従った者は皆あなたの神主があなたのうちから根絶やしにされた。そうですね、バールペオルにおいて神罰が下りました。しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は今日皆今日生きているですね。神の言われることに聞いた者たちは今生きているではないかとモーセはここで言っているわけです。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めとあなた方に教えた。あなた方が入っていって所有しようとしているその地の真ん中でそのように行うためである。また言ってます。これを守り行いなさい。そうすればそれは国々のためにあなた方の知恵と悟りを示すことになり、これらすべての掟を聞く彼らはこの偉大な国民は確かに知恵のある悟りのある民だというであろう。ですから土地を所有して生きながらえるだけではなくて、周りの国々の民がなんと偉大な民であるか、確かに知恵があって悟りがある民だということになるほどの祝福があるんだということであります。このように聞きなさい、守りなさい、この、ことを彼は強調しています。続けて読みますね。まことに私たちの神主はあなた私たちが呼ばれるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。神の御臨在がある神民などどこにあるだろうかと言ってるんですね。御臨在こそが最も大きな祝福なんですね。イエス様が私はあなた方と共に世の終わりまでいると言われましたけれども、イエス様が共におられるということが本当の本当に祝福なんですね。そして8節です。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように正しい掟と定めと持っている偉大な国民が一体どこにあるだろう。そうですね、この掟と定めを持っているということは誇り高きことであり、そして本当にそのことによって彼らが偉大になっているということであります。このようにモーセは何回も何回も定めと掟を聞きなさい、守りなさいということを話しています。で、9節から出てくるところは、神は目に見えない神であり、そして御声は聞くけれども見姿は見ない神であり、偶像礼拝をしないようにというふうな戒めに入ってきます。で、これはつながっています。というのは、私たちの神は言葉の神なんです。神は霊であると言いますけれども、この霊というのは言葉によって表されていきます。人格というか神格というか、そのようなものは言葉によって現れているんです。言葉の神なんです。 初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったというふうにイエス様ご自身が言葉ロゴスと呼ばれていますけれども、言葉なんです。でそれに対極にあるのがイメージなんです。言葉に頼っていく、御声を聞いていくということがいかに大切であるかということを今モーセはここに、この書いているわけですね。それでは次ご覧ください。ただあなたはひたすら慎み用心深くありなさい。あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。あなたはそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。子供や孫たちにも知らせていくような類のものであるということです。あなたはホレブであなたの神主に前に立った日に主は私に仰せられた。民を私のもとに集めよ、私は彼らに私の言葉を聞かせよう。それによって彼らが地上に生きている日の間、私を恐れることを学び、また彼らがその子供たちに教えることができるように。そこであなたは近づいてきて山のふもとに立った。山は激しく燃え立ち、火は中天に達し、雲と暗闇の暗黒とがあった。主は火の中からあなた方に語られた。あなた方は言葉の声を聞いたが見姿は見なかった、見声だけであった。主はご自分の契約をあなた方に与えて、それを行うように命じられた。十の言葉である主はこれを二枚の石の板に書き綴られた。主はその時あなた方に掟と定めを教えられるように私に命じられた。あなた方が渡っていって所有しようとしている地でこれを行うためである。このように神様が言葉をお与えになった、そこでの出来事を覚えているようにということを神様、モーセは今話しているわけなんです。その時には山が激しく燃え立ちてですね、火が中天に達してですね、雲とこの暗闇の暗黒とかいろいろあったんですけれども、見姿はなかったんですね。見声だけだったんだということを、この子供たちにも伝えていきなさい。神は目に見えない方でも声をかけられる方なんですね。でここがとても大事になってきます。なぜかというと、私たちの関係というのは言葉によって成り立つからなんですね。言葉によって信頼関係を築き、人格が現れてきます。その言葉によってですね、その人格と人格の触れ合いが出てくるわけです。以心伝心という言葉がありますけれども、それはないんですね、聖書の中には。でまた現実的ではないわけなんです。分かってくれるのにというようなことがあって、そしてこのいるということはですね、自分をごまかしている、取り繕いをしているですね、本当のところに立ってない、真理に立っていないんですね。でその中においてはですね、交わりというのがなくなります。これ人間の間でも行ってそれが起こりますけれども、神様との間でもそれは起こって来るわけなんですね。神とだから神様との成熟した関係の中に入るというのは、神の言葉に自分の全存在を置いていくということであります。これがイメージではない、自分の思っていることでもない、自分がこうであれば良いと良かれと思うことでないんですね。で続けて、その偶像礼拝についての話を書いていきますけど、モーセは話していきます。あなた方は十分に気をつけなさい。主がホレブで火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。堕落して自分たちのためにどんな形の彫像をも作らないようにしなさい。男の形も女の形も、地上のどんな家畜の形も、空を飛ぶどんな鳥の形も、地を這うどんなものの形も、地の下の水の中にいるどんな魚の形も、また天に目を上げて日、月、星、天の万象を見るとき、見せられてそれを拝み、それらに使えないようにしなさい。それらのものはあなた方の神主が全天下の国々のために分け与えられるものである。このように形を作ることにおいての戒めを モーセは今話しているわけであります。私たちにとってのまたイスラエルにとっての死活的な問題というのは偶像礼拝です。私たちが理解することができるもの、考えることができるもの、感じることができるもの、安定したものが欲しいと願うわけなんです。しかし主はそれを、許されません。主は不安定の中に私たちを置きます。そして神の言葉により頼む、神の御声に聞き従うということを選ばされるわけです。あえてその時に応答しないで自分で考えていくところに自分の心の中に偶像ができていくんですね。これは必ず私たちがのクリスチャンとしての歩みの中でいつもいつも出てくる誘惑であり根本的な問題です。自分の考えではなく神の考えを受け入れていく、自分が喜ぶことではなく神が喜ぶことを選び取っていく、つまり神を主としていくということがここで言っているこの偶像を作ってはならないという戒めにつながっていくわけなんですね。主はあなた方を取って鉄の炉エジプトから連れ出し今日のようにご自分の所有の民とされた。しかし主はあなた方のことで私を怒り、私はヨルダンを渡れず、またあなたの神主が相続地としてあなた方に与えようとしておられる良い地に入ることができないと誓われた。私はこの地で死ななければならない。私はヨルダン川を渡ることはできない。しかしあなた方は渡ってあの良い地を所有しようとしている。気をつけてあなた方の神主があなた方と結ばれて契約を忘れることのないようにしなさい。あなた方の神主の命令に背いてどんな形の彫像も作ることのないようにしてください。しなさい。あなたの神主は焼き尽くす日妬む神だからであるですね。妬みの神ですですね。ですから分かりますか、契約という言葉が出てきて妬む神というのが出てきます。つまり夫婦の関係ですね。夫婦も契約の関係であり、そしてこのもし他の勧誘の勧誘をするのであれば妬みが生じるわけですね。一対一の人格的な決まり事に基づくこの決して切り離すことができない、してはいけないですね、この関係の中にいるわけなんですね。あなたが子を産み孫を得、あなた方がその地に永住し堕落して何かの形に刻んだ像を作り、あなたの神主の目の前に悪を行い身怒りを買うようなことがあれば、この罪を犯す場合、偶像を作る場合について今モーセは語っています。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。あなた方はヨルダンを渡って所有しようとしているその土地からたちまちにして滅び失せる。そこで長く生きるどころかすっかり根絶やしにされるだろうですね。私主があなた方を国々の民の間に中に散らされる。しかしごくわずかなものだけが主の追いやる国々の中に残される。リサの民ですね。あなた方はそこで人間の手で作った見ることも聞くこともせず食べることも嗅ぐこともしない木や石の神々に仕えるですね。その違法の民々に仕えていかなければいけなくなってしまいます。けれどもそこからあなた方はあなたの神主を慕い求め主に会う。素晴らしいですね。あなた方が心を尽くし精神を尽くして施設に求めるようになるからである。あなたの苦しみのうちにあってこれらすべてのことが後の日にあなたに望むなら、あなたはあなたの神主に立ち返り御声に聞き従うのである。後の日というのは終わりの時ですね。ですね。主に立ち返って御声に聞き従うと言ってます。あなたの神主は憐れみ深い神であるから、あなたを捨てずあなたを滅ぼさずあなたの先祖たちに誓った契約を忘れない。素晴らしいです。神様は真実の神で、彼らが神様に背いたとしても神様はこのように イスラエルが神ご自身を求めるように導かれ、イスラエルが神ご自身に聞く従うようにさせてくださり、そしてこの契約の通りに祝福を取り戻してくださるというご計画を持っておられるということなんですね。ここでも彼らが偶像、この偶像に仕えていくけれども神様との関係の中にまた戻っていくということが分かります。そしてこれは歴史的に予言的に成就していっているわけなんですよね。彼らが離散の民となって、そしてこの終わりの時にですね、彼らは今約束の地に集められつつあります。しかしまだ彼らはですね、この苦しみは終わっていません。主に立ち返っていかなければいけないわけで、その苦しみという大患難がですねまだ残されているわけです。しかしそれが起こった時に彼らは立ち返って御声に聞き従うんだということであります。そしてモーセは、このイスラエルがですねなんと神に愛されて祝福されて特権を持っているかということを次に話していきます。さあ、あなたより前の過ぎ去った時代に尋ねてみるがよい。神が地上に人を作られた日からこの方、天とこの天のこの果てから果てからかの果てまでにこれほど偉大なことが起こったであろうか。このようなことが聞かれたであろうか。あなたのように火の中から語られる神の声を聞いてなお生きていた民があっただろうか。あるいはあなた方の神主がエジプトにおいてあなたの見て目の前で、あなた方のためになさったように試みと印と不思議と戦いと力強い御手と述べられた腕と恐ろしい力と思って一つの国民を他の国民から取ってあえてご自分のものとされた神があったであろうか。あなたにこのことが示されたのは主だけが神であり他には神はないことをあなたが知るためであった。本当に神様はこんなことまでいろんなことをしてですね、イスラエルに臨まれて私のみが神なんだよということをおっしゃられたわけです。ものすごい神様のですね迫り方ですね。もうこれはですねプロポーズをして決して話さない男性以上のものです。わかりますね。そしてこの神だけが主だけが神だということをですねあの話ですから、イスラエルというのはですね本当に特別な神ですね、あの民ですね、選びです。ですから彼らが背いた時のコストっていうのはものすごく大きいわけなんですね。私たち異邦人にはとてもう到底考えられないようなですねところを、この彼らは通ってます。彼ら自身もですね誰が選べって言ったんですかっていうですねこうブラックジョークがあるほどならしいですね、ユダヤ人の間で、うん、ですから本当にこの選びの民ですね。ここまで神様が、ご自分が神だけだ、私だけが神だということを、表しておられるわけです。主はあなたを訓練するため天から御声を聞かせ、地の上では大きい火を見せた。その火の中からあなた方は御言葉を聞いた。主はあなたの先祖たちを愛してその後の子孫を選んでおられたので、主ご自身が大いなる力を持ってあなたをエジプトから連れ出させた。愛したという言葉が出てきますね。このモーセ御書にはずっと出てませんでしたけれども、神が愛すという言葉がですねこう出てきています。それはあなたよりも大きく強い国々をあなたの前から追い払い、あなたを彼らの地に入らせ、これを相続としてあなたに与えるためであった。今日の通りである。今日あなたは上には天、地には下において主だけが神であり他に神はないことを知り心に留めなさい。今日私が命じておいた主の掟と命令等を守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久にあなたに与えようとしておられる地であなたが長く生き続けるためである。でこのように説教が、ちょっと中断します。で次に逃れの町について話していきます。それからモーセはヨルダンの向こうの地に3つの町を、取り分けた東の方である。以前から憎んでいなかった、隣人を知らずに殺した殺人者がそこへ逃れることのできるためである。その者にはこれらの町に一つ逃れて生き延びることができる。ルベン人に属する高地のアラウにあるベツェル、ガド人に属するギルアデのラモテ、マナセ人に属するバシャンのゴランである。 このようにですね、このルベン人とガド人とこのマナセのところにあるこのゴランとこの一つ一つ逃れの町を設けたわけですね。そしてまとめです。この1章からこの4章のところまでのまとめです。これはモーセがイスラエル人の前に置いた身を知り合いである。これは諭しと掟と定めであって、イスラエル人がエジプトを出た時モーセが彼らに告げたのである。そこはヨルダンの向こうの地、エモリ人の王シホンの国ベテペオルの前の谷であった。シホンはヘシボンに住んでいたが、モーセとイスラエル人がエジプトから出てきた時彼を撃ち殺した。彼はシホンの国とバシャンの王オグの国とを占領した。この二人のエモリ人の王はヨルダンの向こうの地東の方にあった、それはアルノンの川の淵にあるアロエルからシーオン山すなわちヘルモンまで、またヨルダンの向こうの地東のアラバの全部、ピスガの傾斜地のふもとのアラバの海までである。こうして、わあのこの、今までのことをこう思い起こすこのをモーセはしていきました。そしてこの5節からこの新たにこの掟をですね、このモーセは語っていきます。こうして1章から4章までずっと読んでいて、聞きなさいというテーマの中で語られていたのをよく鮮やかに見ることができたかと思いますですね。そしてこの聞くというのはこの夫婦の関係のようなものなんだということです。ですね。自分で打算的に考えて、そしてこうすればいい、ああすればいいという計算の中で、もし神様に従っているのであれば、もうそのすでに時点ですでに信仰によって歩むのではなく、神様の心から離れているわけなんですね。しかし神に語られた時に素直にご聖霊のその御声に聞いていくということが私たちに問われているわけなんですね。御霊に私たちが導かれているでしょうか。そしてこの神様の言葉に単純に従っているでしょうか。それともイスラエルのようにですね、この自分に語り、そしてモーセに語り、そのようなことをして心が離れていっていることはないでしょうか。その時には、このいくら説得されても心は離れているから、もう神様の言うことが聞けなくなってしまうわけなんです。11日が40年、39年になってしまうわけですね。しかし、そのところを経たところでイスラエルの民はですね、この次々とですね、この占領をしていくことができたというところも読んでいき、イスラエルが神を主体求めていくのであれば神様はすぐに回復してくださるというところも見たわけですね。私たちは今どこの地点にいるでしょうかですね。聞け、聞きなさい、イスラエルという題で語らせていただきました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにあなたが生きて働いておられて、私たちに声をかけられる方であることが分かりました。そして私たちが自分に不利な状況、そのようなものが出てきた時にあってです、あって私たちがあなたに言われることに聞き従わず、あなたの御業を見ることがなく、そしてあなたに後で聞いてみようという、そのようなことが起こっても決してあなたはそれを聞かれないという、このような中にいる、もうまさに夫婦のような中にいることを知ることができました。天のお父様、このようにあなたとの関係というのは、本当に、あなたのみが神であって、この間に何もない、この偶像を作ってはならないという戒めの中で、あるんだなということも分かりました。ありがとうございました。続けて、新明記の学びを豊かに祝福してください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。